皆さんおはようございます。今日はこのテキスト第一コリントの15章の20節から28節のテキストから、キリストから目を離さないと題してお話をいたしたいと思います。でこの今日の説教の要点は、ここに示しています修法の、ところに書いています、説教要点と書いてありますが、そこのところに書いてあることをお読みしたいと思います。今も主イエスは御霊となって私たちと共に歩んでおられます。主イエスは死を滅ぼし、すべての敵を足の元に置き、この世界を父なる神にお渡しになります。主はヨハネ16章33節、私はすでに世に勝ったのですと言われました。私たちは世に勝たれた主イエスから目を離してはいけないのです。このような要旨に従いまして、説教を進めていきたいと思います。このコリント書の15章というのは、キリストの復活について力強く語っている箇所であります。復活されたキリストは、御霊となって、今も地上を歩まれていた、今も地上を歩まれていた時と同じ働きを私たちの間で行っておられるのであります。ですから私たちはキリストから目を離してはいけないのであります。今日のところちょっと開きます。キリストから目を離さない、この説教題でお話をいたします。で今日読みましたテキストの少し先にですね、45節というところがあります。今そのところをお示しいたします。45節に、聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりましたと書いてあります。最初のアダムは生きたものとなったとは、これは創世記の記事を指しています。人が形となって創造されたことを実は表しているわけであります。この下のスライドの下の方に、その箇所を引用した創世記の2章の7節の言葉が実は書いてありますが、お読みいたします。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったと書いてあります。この通りをこのパウロは述べたわけであります。神はすでに人をご自分の形に似せて創造する意志を持っておられました。そのことが実は創世記の、今読みましたのは2章ですけれども、その1章前、創世記の最初の章に書いてあります。創世記の1章の26、27を今お示しいたします。神は仰せられた。さあ人を作ろう、我々の形として 我々に見せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。創造の技の前に、神はこの人をどのように創造するのか、それを意図されたのであります。残念ながら、創造された人は、神の目的を外れ、神なしの歴史を始めました。それが現在となったことが、次の創世記の三章に示されております。で、先ほどの45節の後半を見ますと、戻りまして、45節の後半、緑で書いてあるところですね。最後のアダムは、生かす御霊となりました。実は、創造された時のアダムは罪を犯して、神なしの歴史を刻んでいきましたけれども、最後のアダム、これは救い主イエス様のことですね。このイエス様は、私たちを生かしてくださるところの御霊霊となって私たちと共に住んでくださることを意味しているわけであります。主イエスは私たちのその創世記の時の罪のゆえに死ななければならない私たちの体を打ち破って復活をされました。それは主イエスがまず復活されて私たちも同じように復活されることをたとえその例をもって示されたわけであります。初歩と書いてあります。主イエスは最初の人類の罪を完全にあがない、最後の敵である死を打ち破って復活され、今も御霊となって私たちのうちに住み、2000年前と同じ働きを続けておられるのであります。ですから私たちは、主イエスから目を離してはいけないわけであります。ヘブル人への手紙、12章2節にこうあります。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから、目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。最後までキリストから目を離さない者が勝利者となるのであります。今日のテキストの、今日のテキストは前編、この修法に書かれてありますので、要点をそこに書き込んでくださっても結構であります。で、20節には、キリストの復活のことが述べられております。しかし、今やキリストは、眠った者の初歩として死者の中から蘇られましたと書いてあります。それは私たちが復活することを最初の例えをもって、例をもって私たちに示すためでありました。で、次の21節、22節は、アダムが神の警告を無視して罪を犯す者となったために、私たちが死ぬものとなったことが示されています。前に示します。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。この死が一人の人、アダムを通してきたように、というのが、この人に死が入ってきたことを示しております。 しかし一人の人、救い主イエスによって人は罪から解放されて初めて生きるものとなったことをこの聖書の箇所は示しています。この緑の箇所を読みしますと、アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからですと書いてあります。そして23節以降は、これから世界の終わりに向かう歴史が示されています。私たちは現在人類の歴史を自分の手で終わらせる技術を持っております。核兵器がそれであります。核兵器を放棄しなければ人類は滅びることを自覚しながら、相手が先にそれを放棄しなければ放棄できないという恐怖心も同時に持っておりまして、そのために核兵器は増え続けていっているのであります。これは皆さんもご承知の通りであります。核兵器を運搬する手段も実は進歩しております。今や一旦核のボタンが押されますと、核兵器を止める手段がないまでに核の運搬の技術は進歩しているのであります。またコロナ禍を経験している私たちは、核によらなくてもウイルスによって人類は絶滅する道も知るようになりました。私たちは平和について無数の会議を開いていますが、その平和を実現することはできないのであります。弟子たちは主イエスに、終わりの日にはどんなことが起こるのですかと質問をいたしました。マタイの24章の4節から8節でありますが、前にお示しいたします。終わりの日にどんなことが起こるのですかと弟子たちはイエス様に質問しましたが、イエスはこう答えられました。そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。続きます。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。このようなこの私たちが今も経験している恐怖、苦しみ、また天変地異、このようなものは起こってくる。しかしそれは生みの苦しみの始めなんだということであります。で、その後に私たちは主イエスが再び来られるところの時を見ることになる。そのことが続いております。結論は、最後まで耐え忍ぶ者は救われますというこの言葉であります。主イエスは平和のための会議をもっと持たなければいけないとも、力による支配でそれを行いなさいとも言いませんでした。最後まで耐え忍ぶ者が救われると述べられたのであります。その今日の箇所ですね、それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は、すべての敵をその足のもとに置くまで、と定められているからです。 最後の敵である死も滅ぼされます。いろんな天変地異や地震やまた飢饉やそのような苦しみの後ですね、主イエスがやってこられた時にはすべてのものがキリストの支配のもとに置かれる。その支配されたこの世は主イエスは父なる神にその国をお渡しになると書いてあるわけであります。私たちはもちろん平和を実現するためにあらゆる正しい努力をしなければなりません。しかしそれでも歴史は世界の終わりに向かって進んでいくのであります。そのような歴史の宿命の中で私たちは何をするべきでしょうか。それはただ一つ、主イエスから目を離さないことであります。神の言葉から目を離さないことが私たちがこの世に向かっていくこの歴史の中でしていかなければならないことであります。ペテロはそのことを述べております。ペテロの第二ペテロですね、1章の19節から21節、私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているという良いのです。私たちはこの主イエスが語られた言葉、それに基づくところの弟子たちの言葉、それが新約聖書に示されております。その暗いところを照らす灯火として目を留めている、これが聖書の命令であります。さらにそのペテロの手紙、第二の手紙は続いております。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。正しく聖書を学んでいく必要がある。このような出来事が起こったから予言は今世界の終わりのここまで来ている、軽々しくそういうふうに解釈してはいけない。それを詳しく行って外れた場合、その方は本当に信用を失いますね。ですから私たちはそのようなことが起こってくるということをあらかじめ承知しておりながら、御言葉に目を留め、イエス様に目を留めて歩んでいかなければならない。このように述べられております。私が御言葉から助けられたことを少しお話をいたしたいと思います。私は不思議なことですけども、朝目が覚めるときに多くのことが頭の中に思い浮かび、そのどれもが問題解決の重要な答えとなっていることを後で気がつくわけであります。でこれは私に限ったことではなく、聞いてみると多くの教会員が同じ経験をしておられると聞きました。詩篇の121篇にこう書いてあります。あなたを守る方は眠ることもまどろむこともない。また別のところには、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来るとも書いてあります。主イエスは今も私たちが眠っている間も働いておられるわけであります。そして目を覚ましたときに、あなたの昨晩悩んでいたその答えはこれですよというように私たちに示してくださるわけであります。 その出来事というのは不思議なほどたくさんあります。小さなことで言えば、今この話していることがビデオで隣の第一街道に、同時に中継されています。これもどうしようか。あの2階で密閉されているんだけども、その声が下に聞こえてくる。また飛んだり跳ねたりするとその振動がやってくる。そういうことを私たちは経験いたしまして、どうしたらいいか。私も悩みましたけれども、ある時目が覚めた時に、あ、ここからビデオで中継すればいいんだ。このように知らされました。これ小さなことであります。小さなことはたくさんありますけれども、大きなこともあるんですね。実は、私が関わっている仕事の中で、解決しなければならない問題がありました。それは、お金も名誉も権利も絡んでいるところの複雑な話でありました。で、それをどう解決したらいいのか。ある朝、目を覚ましますと、一つの解決策が浮かんできました。その解決策を一緒に仕事をしているある方に詳細に話をいたしました。その方も大変喜んで、どんどん自分のこととして話を進めていかれたわけであります。不思議なもので、私もなかなか肉の思いの強いものだなと思いました。私はだんだん心配になってきまして、何か手を打たなければ、私のせっかく思いついたアイデアを盗まれてしまうんではないかと思うように実はなったわけであります。そうしますと、物事をだんだん悪く考えるようになりまして、そして分かっていながら、その人に対する不信感が増していくのを感じました。どうしたらいいか、何とかしなければと思ってもどうにもなりませんでした。そして私は御言葉によって解決しようと思いまして、御言葉が与えられるようにと祈りました。そんな日々が続きましたが、ある時聖書の言葉が心に自然にやってきたのであります。それは第一コリントの4章7節、すでに私たちが学んできた4章の7節であります。その言葉が浮かんでまいりました。もちろん今前に示しました形の正確な文字までは思い出しておりませんでしたけども、あ、この言葉が示していることだなと思ったことは、内容は一致しておりました。こう書いてあります。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？あ、この通りだな。で、文語訳聖書を見ますと、何時のもてしもので何か受けぬものあるや。もし受けしならば、なんぞ受けぬごとく誇るや。そうだ。このことを思ったときに、私の心は晴れたのであります。すっかり問題は解決されました。神の絶大な恵みを受けながら、こんな小さなものを自分のものだと思っていたことが馬鹿らしく実はなったわけであります。完全な解決であります。驚くことに、後日、その問題についての話し合いが行われましたが、会議の中で他の人がこのアイデアを誰が言い始めたのかと問い、そして私に聞きました。その時に私は、このアイデアは自分のものだと思っていません。私が詳細に話したその人に全部お委ねしています。と何のためらいもなく答えることができたのであります。
で、私が悪く考えていた、一時期悪く考えたその方は、その時にこう答えられたんですね。実はこのアイデアが他に漏れないようにと、この問題をずっと考えてきました。それでこの問題のアイデアを出された私の名前を初めに記録しなければならない。このように発言されたんですね。私が心配していた、悪く考えていたことと全く違いました。私はその方の公平な態度に驚きもしましたし、尊敬もいたしました。同時に私は、御言葉によってこの問題を完全に解決できていたことに、実は神に感謝したのであります。私たちが生活する上で、数々の問題がやってきます。しかし、大事なことはただ一つ。主イエスから目を離さないということであります。そして、御言葉から目を離さないということであります。すべてのことが、キリストの支配のもとにあります。神の支配のもとにあります。ですから、私たちは、このイエス様から目を離すときに、私たちは問題を解決することはできません。イエス様の語られた言葉、聖書の言葉がその問題を解決してくれるのであります。最後に、このすべてのことが主イエス・キリストの支配のもとにあるという24節から26節をもう一度お読みして説教を終わりたいと思います。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は、すべての敵をその足の元に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。
Oh.